第5回バックスペース .fm 今週はゲストをお迎えしております。
ライフハッキング .jp っていういつもライフハッカーと間違われるウェブサイトをやっております、ホイと申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週は Facebook の新しいアプリペイパー、レノボが Google 傘下のモトローラを買収、 Google が Chrome ブラウザーでレゴブロックを動かせるようにした、 Apple が iPhone 用交換カメラレンズの特許、初音ミク実体化の情熱展でオキュラスリフトに遭遇、マンフロットのレンズ装着可能なクリッププラスという iPhone ケース、歩いていると充電できるバッテリー、 Chromecast でお手軽 Wi-Fi スピーカー、高解像度撮影を可能にする Cortex カメラというアプリをご紹介します。
今週のニュース、 News of the Week。
このペーパーっていう Facebook がまた新しい iPhone アプリを出すぞっていう予告ですよね、うん、でその記事でまあすごいざっくり言ってしまえば Facebook ホームのまた別版みたいな、まあそれかこう Facebook 版フリップボードみたいな感じに見えるんですけど、う
ん、フリップボードですよね。
まあフリップボードですよね。ただフリップボードのデータソースがまあ Facebook のタイムラインみたいな感じ。これはどうですか、お二人のなんか
興味。もともと Facebook はキュレーションというか自動キュレーションに近い仕組みを持ってて、
はい、
それをうまく見せるため の, そのレンダリングエンジンとかをかなりうまいところまで実装してるんですよね、
うん、
でそこをそのニュース部分に特化したものを作るっていうのはまあもともとやっていたことなんで、ただそれを別アプリとして出すということ の, そのメリットデメリットがあるんじゃないかなと、うん、
これすごい気になったんですけど、なんかこうブログみたいですよね。
というと
この動画を見ていただくと分かるんですけど、なんかこうみんなストーリーがありますよ、うん、ストーリーをシェアするためのアプリですよって言って、このフリップしてるところを見ると表題があって写真がある、うん、まあ、大体これ多分そういうことなんだと思うんですけど、うん、でも同時に表題があって文章があって写真があるっていう、この一応そのコンテンツをすごく意識してるんですよ。だからハフィントンポストも入れるし、ニューヨークタイムズも入ってましたし、ブロガーなども招待されて最初キュレーションされて提供されるっていう話ですし、すごくコンテンツベースなんですよね。でもこれ一般の方々は別にそんな風に Facebook 使わないです
まあそういう意味ではじゃあ単にタイムラインがFacebook ホームみたいにタイムラインが、まあ、こじゃれて流れてくるってよりは本当にフリップボード側に近い
で UI 見てるとですね、その自分の購読したいやつをひょいっと持ってきてパパパパッとめくってる姿も見れるんですね、
うん、
だから多分ハフィントンポストとかにこう購読することも可能なんでしょうけど、そして自分のユーザーを購読することも可能なんでしょうけど、でもそれで家族のものを見るっていうのとは、あとちょっとまたなんかこうねじれの関係っていうか斜めの関係ですよね。
うん、
友達が流れていくんじゃなくてストーリーを購読するって形になるので、じゃあそうするとコンテンツを流してる人が必ず必要と、なんか大丈夫なのかな大丈夫なのかな、
うん、確かにそういうんだとそのタイムラインにそのまま流れてくるっていうのは変ですよね。
変ですよね。だからこれはストーリーだからペーパーで当ててくださいっていうようなコンテンツになるのかな、うん、でもそんなにみんな Facebook とのエンゲージの時間って長くないですよね。そんなゴリゴリここで書いたりはしない、うん、ただ最近そのミディアムだとかそういう新しいブログプラットフォームですよね、そういうものが結構対等しつつあったので、うん、それに対する一つの答えなのかもしれない。でもそんな必要ありますかね、Facebook にね。
なんかミクシーニュースみたい。
そうそうそう。まあでも LINE ニュースにしてもミクシーニュースにしても、結構それはそれでこう需要があるというか、やっぱりそういうのが心地よい部分が大きいので。まあ、RSS リーダーはね、どこまで行っても、やっぱり一般には受けないところで、こういう出し方をするっていうのは面白いかも。僕はビデオ見てて面白いのは、やっぱりもうボタンなんていらないぜみたいな こう iPhone に最適化してて、すべての操作がフリックとかなんかタッチでできるように最適化した UI だみたいな、まあ、僕 UI 好きなのでっていうのもあるんですけど、次のニュースは、中国レノボ、Google 傘下モトローラを2970億円で買収、まあ、モトローラを買ってついにハードウェアも自分たちで全部作るのかっていう期待をされていて、一応モト X はその第一弾的な感じだったんですけど、モト X はなんか買った人にはものすごい評価が高いんだけど、売れなかったっていうか、売れてんのかな、まあ、やっぱりちょっと普及はしてないんですよね。でそうこうしてるうちにあっさり手放して、まあ特許だけはがっつりいただいて、ハードウェアの部分は切り離したみたいな感じですよね。
これ特許も結局争い事を避けるための戦略的にこれ保持してるってだけで使うつもりなんかなさそうな感じですよね。
いやこれ対アップル の知財、
そうですよね、
あのストックみたいなもんですよね。でこれもその決定的なもんじゃないんで、まあ、今後のアップルとの交渉を進めやすくするために、多数保持しておきましょうという。
そうすると結局買った意味はあんまなかったんですかね。
いやあったんじゃないですか、
やっぱり特許がってことですか、
ね、うん、特許が、
うん、
特許は最終的にその、まあ、負けるにしてもその交渉条件を良くするためっていうのが、はい。
次もまた Google ネタで、 Google レゴと提携、 Chrome ブラウザー内でレゴブロックを自在に組み立てられるみたいな話で、まあこれはまあWebGL マーケティング的にまあキャッチーでいいのかなっていう感じではあるんですけど、
でもブラウザーの中で、
動くわけじゃないですよねこれ。
動きますよ、
あの、マインドストームズ的に。
ああではないですね、本当に作るだけですよ、だからそういう意味では、マインストーム、マインストーム、
マインドストーム、
マインドストームじゃない、あのマインクラフト
マインクラフト
マインクラフトより、まあ、機能はないけど、その代わりレゴって感じですよね。
ああなるほどね。
まあでもこの作った作品を Google プラスで公開したりできるのは面白いなと思いましたけどね、
うん、これ遊びにしておくのもったいないなと思いまして、世界レゴって誰でも作り方を分かるじゃないですか。レゴのベースってものすごいじゃないですか、でこれを使って例えば Google マップの建物とかああいうのを作るのってめんどくさいじゃないですか、ものすごく、その 3D の、技術とかそういうの必要ですけど、でも誰も滋賀にもかけない東京タワーみたいに誰かが乗り出してきて作るわけではないような近所の建物とかに関してはレゴで作っとけと、そうするとなんか吉菜にですね、あの適当に建物っぽくこうレンダリングしてやるからというふうにやると、割と近場の学校とかを必死で作る人とかいると思うんですよね。それでそれがそのまま Google マップに置いてあるというのでもいいんじゃないかなって。
まあそれ実際の
レゴで作る。
そうですね。でレゴのレゴって結局のところ構造体の設計図じゃないですか。
うん、
それを適当にそのレゴっぽく見えるのも一つのあれですけど、レゴのこの形から建物の形にこう落とし直すことも可能ですよね。
そう。アップルこの最近前回熱く語ってたのが、最近僕がハマってるのはこの iPhone カメラなんですけど、まあ、言ってるそばからアップルがあの iPhone カメラの交換レンズを出すんじゃないかみたいな、そんな特許を取ってるぜみたいなネタがまあ出たんでちょっと上げてみて、まあこれはあんまり長く語るような話でもないんですけど、まあ、出ないんじゃないっていう感じはしてるんですけどね。
あの特許を公開したっていうことはそれを出さないんじゃないかっていう、まあ、法則みたいなのあり、
そうですよね。だからまああんま期待はしてないけど、まあ iPhone カメラ熱が高まってるなっていうこう実感はしてるっていうだけなんですけどね、
まあ、であとでちょっと、はい、ガジェットの方で出てくるのかな。
そうですね、ガジェットの方でまた今日も iPhone カメラについて語りたいなと思って、
はい、
初音ミク実体化への情熱展開幕前にお邪魔してきました、でこれに今日行ってきました。 昨日開幕だったんですけれども、
はい、
今日この、米沢図書館というところ、明治大学の中 の、 一角にあるんですけれども、そこに行ってきまして、はい、まあ、様々な初音ミクを、バーチャルの世界のものを現実のところに持ってくるためのこの様々な仕掛けっていうか仕組みが展示されていて、うん、でその中にオキュラスリフトがあったんですよ。
あ、そこで使ってたんですね。僕このなんか人形の等身大ミクロボットの写真だけは見ててなんだこれって思ってたんですけど。
あ、そうそう、これもそのオキュラスリフトのすぐ隣にあって、
うん、
僕オキュラスリフト の、 ヘッドセット、
はい、
ヘッドマウントディスプレイをかぶって、でそれでしばらく操作して初音ミクのスカートを下から覗いたりとかいろいろやってたんですけれども、でそうするとこのちょっとなんか後ろの人に引っかかって、あ、ごめんなさいとか言ったんですけど、はい、それがこの持ちのパネルだったというの足に引っかかってしまった。
ごめんなさいしたロボットでした。
まあこの辺でも実体化してるなという感じでした。今週のガジェット、ガジェットオブザウィーク、
先週から引きずってる iPhoneカメラネタで、マンフロットっていう、まあ、本格的なプロ用の三脚とかを出しているメーカーが、iPhone ケースと専用レンズと LED ライトとっていうのをこうパッケージにしたキットを売り出すっていうニュースですね。で、あ、でも松尾さんがそう、もともと、あれしてた、ワントピで共有されたのを見て、はい、おって思ったんですけど。
で、これ、先週、でドルキンが紹介してた、先週でしたっけ、
はい、そうですね、
レンズキット、
はい、
を買おうかどうかと思ってたところでこれが出てきたんでちょっと飛びついてみたんですけれども、
うん、これは欲しいですけど、僕ただ一応先週のおさらいをしておくと、やっぱり iPhone にレンズをつけるのは間違ってるんじゃないかな
って。いきなり全否定が来た。
うん、まあめんどくさいなっていうの、もちろんその、なんですか、ミラーレスとかコンパクトデジカメを持ち運ぶよりははるかに、手間がかかんないというかちっちゃいので、まあ一応毎日ポケットには入れてるんですけど、やっぱりその iPhone で、iPhone のカメラにシフトするメリットの一つは、撮りたい時にスッと撮れるっていうことなわけじゃないですか。そこにそのレンズを装着するっていう手間が入った時点で、まあ、だったらコンデジポケットから出してもみたいなところもあるので、そんなに使わないですね正直今のところっていう方向には
レンズ装着することでそのなんか付加的な良さってのあるんですか、まあ、広角になったりとか
そういうことですか。そうですね、ただ広角レンズはちょいちょい使う、まあ、やっぱ広角はいいかなと思ってて、ちょっと iPhone のね、画角が結構そうですね、30ミリか35ミリくらいですよね、
うん、
なのでちょっとこう景色とか何とも何でもなんとなく撮るときとかにはやっぱり圧迫感があるので、広角レンズはあってもいいかなと思ってて、まあ魚眼とかはほとんど使ってないし、マクロも本当に一回も使ってないので、広角だけアタッチし続けるっていうのはありかもしれないかなっていう気はしないでもないんですけど、こういうケース型のやつだと、ただケースあんまり使いたくないからといういろいろこうジレンマがあって、
うん
うん、
そう、僕なんでこれが、まあ、気になったかっていうと、そのケース自体がバンパーであるっていうことです
ね、うん、
でそれに、ストラップをつけられそうだという、
うん、
僕もともと iPhone4 まではネックストラップっていうのを使って首から下げてたんですよ、
はいはいはい、
でそうするとほぼ落とすことがないんで、
うん、
で iPhone5 でもそれをやりたいんだけども、それをトリニティがなかなか出してくれないので、でストラップ穴のついているケースが欲しくて、でもただケースをつけるっていうのはなんか負けた気がして、プラスアルファのその機能としてこういうレンズキットがあるのがいいなと思ったんですけれども、
うん、
それもまたいろいろ多いじゃないですか。
そうですね、
種類が多くてどれを選んだらいいか分からないっていうのを先週ドリキンが言ってたような問題っていうのがあって、うん、でこれで割と決定的だったのがこれ三井さんっていう iPhone フォトグラファーの、
うん、
が関わっているっていう話だったんで、
うん、
そうですよね。あとはまあそうです、三井さん iPhone で写真をやる、まあ、第一人者ですよね、まあ、元プロのカメラマンの方ですけど、うん、まあ、あとそのマンフロットが出すっていうところでやっぱり本格的なカメラメーカーがきちんと参入してるっていうところも僕もあの大きいかなとは思ってるんで、やっぱりそう、そういう意味ではね、なんかきっと買うだろうなっていう気はしてますけど、う
ん、でレンズとケース組み合わせて今1万ちょいぐらいかな、
うん、
悪くないか。まだ Amazon で予約中なんですけどね、
うん。あと僕その前回松尾さんに言われて確かに望遠レンズがいいかもなとはちょっと思い始めていて、やっぱボケがこうそんなにiPhone では出せないじゃないですか。
出せないですね。それが欲しいですね。
だから、うん、望遠でちょっとぼかしを出せればそれは欲しいかなっていう気がしますね。
実際今ブログでやるときにも、パッと撮るのは iPhone でも十分なんですけれども、そのボケを入れて表現したいときですよね、うん、これはちょっとこのボケ入らなすぎてちょっとなんかあのもうちょっと対象に迫りたいなと思うときにはやっぱりそっちの一眼レフとか出しますからね。
でもちょっと僕その、まあ、ちょっともうちょっとしたらブログにまとめようと思ってるんですけど、その手が痛くて書けなかったんですけど、うん、この今もうちょっとラジオではあの画像がお見せできないんですけど、僕が撮ったアスカを、はい、これ iPhone で撮ったんですよ。
そうそうそうそう、これは後ろぼけてますね、
うん、これはあのスナップシードっていうその、うん、あの先週紹介した Google が買収して今無料で配ってる画像編集アプリがめちゃくちゃよくできてて、
もうスナップシードは素晴らしいです、
はい、それで
本当素晴らしい
加工したんですけど、
うん、
まあ、結構すごい
すごい。
でこの本人のアスカの質感とかはものすごいですよね、
うん、
通れてる感じが。なのでまあいろいろやりようがあるなと思ってるんですけど、
今質問でマクロは料理とかの物撮りに使えたりしませんかねと、それなら装着する手間もかけるかなという質問が来てるんですけども、
このマクロに関してはですね、 iPhone のマクロってそもそも iPhone 結構接写できるんですよ。
そうなんですよね。
で iPhone のさらにマクロにするやつって本当に1センチとか1センチ以内に近づくマクロなんで、
うん、
あの料理とかの物撮りは iPhone の標準のレンズなんですよね、
うん、
でなんか本当顕微鏡みたいな使い方にしか使えなくて、
そうこの間南大東島に行った時に、植物の、撮影してたんですけれども、
はい、
その植物っていうのが、本当に海岸線の岩のところにへばりつくようにですね、で花が咲いてますよとこうおっしゃるんですね、ガイドの方が、うん、でもそれがもう花の大きさからしても1ミリ程度、
うん、
こうすごい小さな、でもよくね観察すると可憐な花なんですけど、これ iPhone で撮った時にやっぱりズーム使ったりなんかしながら結構苦しいけどもなんとか撮れたんですよね。
あ、じゃあそういう時にマクロがあるといいかもしれない、
ね、いいかもしれないです。もっと多分、うん、本当にどれぐらいの大きさなのかっていうのを膨らませて撮ることができると思いますね、
うん、
だそういう時に交換できるかっていう交換のしやすさの問題っていうのはあります
ね、うん、そうですね。いや、でも、本当このマンフロットのやつ、まあだから僕はレンズはあんまりこれ以上投資 しないでいいかなとは思ってるんですけど、ただ、これは次買うならこれかなっていう感じではありますね。
あ、絶対使わな、自分は絶対使わなそうな気がするから逆に買ってみてですね、こう意外な発見っていうのをしてみたい気がしますね。
うん、
ひょっとしたらこう全然自分には分かってない世界がここにはあるのかもしれないので、どうしよう、注文してみようかしら。
うん、
3月の後半だったと思います、届くのは。
なるほど。
あと気づいたらやっぱクリップタイプのやつは結構こう落ちるんじゃないかと思って気になりながら撮るっていうのと、やっぱりレンズがきちんとこうはまってないとダメなので、そういう意味でもこのケースとがっつり固定できるっていうのは良さそうですよね。まあ松尾さんはぜひ
僕はまだ投資してないんで、まあ、とりあえず予約しようと思って
望遠ありますし、っていう感じですね。
はい。
まだもう一個後で多分カメラネタを話そうと思ってるんですけど、その前に次のネタが、これも約1万円で10インチレティナなサブディスプレイを手に入れるっていうブログエントリーで、これもちょっと前にちらっと話したかもしれないんですけど、
話してましたね。
話しましたよね。それをまた改めてこう、ブログで実践されてる人の記事がちょっと話題になって、もう一回取り上げたんですけど、これどうですか？まあ、内容的にはその iPad Retina、iPad Air とかの Retina ディスプレイの、部品、液晶だけの部品がどうも中国サイトとかから65ドルぐらいですよね。6000、7000ぐらいで手に入ると。で、それに、接続、ディスプレイポートに接続する用のコネクターキットをまた数千円で手に入れて、まあ、1万円、実際には1万5千円ぐらいかかりましたってこのブログの人には書いてますけど、まあ、1万円ぐらいで外付けの10インチディスプレイが、Mac の MacBook Pro の外付けディスプレイが作れるっていう、もう本当に、やっぱり世の中に同じことを考えてる人がいるんだなっていう。
ディスプレイ自作。
感動的な記事だったんですけど、で今一生懸命セレボの岩佐社長にこれをセレボでキットで出さないかと、
ああいいですね、
他方面からプレッシャーをかけてるんですけど、まあモバイルバッテリーの自家発電版、Nパワーペグっていう、
今だと参考レアモノショップで売ってます。
あ、そうなんですね。
14,800円、在庫ある。
そうそう。結構値段がお高いんですよね。5,000円ぐらいだったらね、ちょっと予備で持ってていいかなと思ったんですけど。あとその、なんかこう、モバイルホットスポットとか、GPS とか、そんなに、逆にスマートフォンよりもっと電気は使わないけど、もう常時動かしておきたいみたいなものあるじゃないですか、そういうもののためにっていうのは面白いかなとは思うんですけど、
あ、これをウェアラブルだと思えばいいんだ。
そうそうそうそう、それも常にもう持っていて、でなんか iPhone とかではもうちょっとないデバイスを常に充電しているみたいな、そうすると実質充電フリーなホットスポットみたいなのが出来上がるわけじゃないですか、純向井さんっていう方のブログで、Chromecast でお手軽 Wi-Fi スピーカーっていう記事で、まあ、純向井さんなんか、バックスペース FM をすごい聞いてくださっているみたいで、結構コメントとかもいただいて、この BOSE の松尾さんも買った BOSE QC20 を買う買わないで結構、その回の時にコメントも盛り上がったりとかしてたんですけど、その方がすごい面白いブログの記事を書いていて、もう Chromecast って皆さんこれを聞いてる方だと知ってますかね、なんか Apple TV の Google 版っていうとちょっと大雑把すぎますけど、まあ USB スティックみたいな形をした激安 AirPlay レシーバーみたいなもんですかね、まあ、デバイスで結構発売の時に値段が35ドルっていうのもあって結構話題になって、発売当初売り切れ続出してて、今時はもう安定して買えるんだと思うんですけど、これはもともと HDMI 端子に挿すだけのデバイスで、 HDMI に挿してまあ iPhone とか Android 端末から動画を流し込むみたいなガジェットなんですけど、この向井さんはこれをテレビにつけるんじゃなくてスピーカーにつけちゃおうっていうところが、まあ、今回の発想のいいところで、その HDMI 端子から音声出力を取り出すアダプターみたいなのが あるらしいんですよ。知らなかったんです
か。スプリッターみたいな感じ。
はい、スプリッターみたいな、まさに。で、それを使って HDMI から、オーディオ出力を取り出して、それを、好きなオーディオに差し込むみたいな。で、これは結構、なんかコロンブスの卵的というか、ああ、確かにこれをやれば、どんな、ね、お気に入りの自分のどんなスピーカーでも、無線対応になるわけじゃないですか。
なるほどね。で、それが安いと。
そうですね。35ドルプラスアダプターで、うん、どのくらいなんでしょう。向井さん、聞いてくれていて、今まさに聞いてくれていて、アダプターが26ドルっていう、アダプターとクロームキャストの値段がほぼ一緒っていうところは微妙なところですけど、まあでも、トータル60ドルぐらい。
うんうん、
で、まあ、無線化できるというところで。最後のネタは、Quatex カメラっていう、まあ、iPhone カメラアプリの紹介記事なんですけど、その先週、まあ、iPhone カメラでハマってきて、iPhone カメラで頑張ってみようという話をさせていただいて、で、iPhone、先週の時は、ちょっと iPhone だとノイズ、高感度ノイズが、高感度というか、画像に結構ノイズが乗るので、まあ、それをどうにかして軽減したいんだ、みたいなことを話したと思うんですけど、うん、その iPhone のカメラの、まあ、ミラーレスとか一眼レフに対しての、まあ、欠点というか、まあ、弱点というか、追いつかないところは、そのノイズが乗りやすいというところと、もう一つやっぱ解像度なんですよね。
うん、
で、それをどうにか、こう、解像度が高い映像を、撮りたいなと思っていて、いろいろ調べていったところ、この Quatex カメラっていうアプリに、行き着いたんですけど、これがね、これ、ご存知なかったですか？
これは、解像度を上げるんですか？
これはね、解像度を上げるっていうか、その、まあ、いろいろあるカメラアプリの一つなんですけど、このカメラアプリのアプローチが素晴らしいんですよ。もう技術的にすごいショッキングを受けて、それで、まあ何せ出来上がる映像もすごい。で、さっきちょっと、アスカの、エヴァンゲリオンのアスカのフィギュアの写真をお見せしたりしてたんですけど、これもそのQuatex カメラでもともと撮ったんですけど、この iPhone、ちょっと近日中にブログの方でも iPhone の標準カメラとの比較記事とかを書こうと思うんですけど、解像度もノイズもダントツ、もう見てわかるぐらい軽減するんですよね。軽減して解像度が上がるんですよ。で、この記事は今紹介、今回紹介している記事は、まあ、その Quatex カメラの多分、開発者が書いてるんだと思うんですけど、まあどうやってこのカメラが実装されてるかっていう話を書いていて、で、これがね、すごいんですよ。もったいつけましたが。このカメラ、シャッターを押すと、なんかプログレスバーみたいなのがおもむろに出てくるんですね。
うん、
で、2秒ぐらいこうバーがビーって動くんですよ。だから何、2秒ぐらいシャッタースピード2秒みたいなカメラなんです。撮るたんびに。
うん、
で、ある意味ちょっとそういう意味ではシャッタースピード遅くて使いにくいと思われるかもしれないんですけど、何をしてるかっていうと、その2秒間で動画を撮ってるらしいんですよ。
うん、
2秒間動画を撮ると、まあ大体100フレームぐらいになるわけですよね。で、100フレームぐらいで撮れた動画を、独自のロジックで解析して、で、まあ12メガピクセルとか8メガピクセル相当の画像を作り上げるんです。なんかこう、他のカメラでクリアカムとかで6枚ぐらいの写真を撮って、1枚の高精細なのを作るみたいなのもあるんですけど、これはどうもこの記事が正しければ、撮っているカメラがその撮影している画像自体は 1920×1080 というその低フル HD と呼ばれている動画の画角で写真を撮っていて、で、それをまあ、ものすごい数100枚ぐらい撮影したもので、最終的に 4000×3000 みたいな写真を作り出すんですね。
うん、
で、これがね、本当に出来上がる写真は、そのネイティブで8万画素とか12万画素で iPhone で撮った写真に比べて、本当に引けを取らないというか、全然綺麗になるんですよ。本当びっくりするっていう。
デジタル合成アルゴリズム。
だこういう、なんか本当に iPhone のカメラの進化って、その、やっぱり光学系とかハードウェアだけにとどまらずに、こういうソフトウェアの進化と密接にこう連携できるっていうところが強みだなと思っていて、これすごいのは、逆に言えばこの1080のフル HD の写真、動画が撮れる程度のカメラであればいいっていうところがあるわけじゃないですか。そう、iPad のカメラとか若干こう解像度が弱いカメラでも結構よく撮れるんですよね。で、2秒とかって言っていても、そんなに2秒の間三脚でがっちり止めてる必要はなくて、普通に手持ちでちょっとぐらい手ぶれてても、まあ、あくまでもその2秒間の画像を全部ヒントとして最終的な画像を作って、多分どっかにキーになるフレームは最初にあるんだと思うんですけど、それにこうどんどんどんどん情報を付加していくので、そんなにシビアにこうがっつり押さえてるっていうよりは、むしろ結構、ちょっとプルプルしながら撮ってても平気だったり、するんですよね。この間は本当に車に乗ってて運転しながら、こう、橋があまりにも綺麗だったんで写真を撮ったんですけど、その写真とかも、すごい、よく撮れてるんですよね。この写真、この写真って言ってもラジオだとあれですけど、でも今ちょっとブログの写真をお見せしてるんですけど、これとかもなんか、これもブログに貼っちゃったら iPhone の写真って感じしなくないですか？
うん。
ミラーレスで撮りましたって言っても。
うん。まあ情報量多いですよね。
なので、ますますこう iPhone カメラに対して手応えを感じている今日この頃ではあるんですけど、
そう、これってバーストモードの別アプローチっていう感じがするんですよ。
まさにそうですね、うん、
バーストモードって同じものをたくさん撮って、はい、その中から一番いいやつだけ選ぶというものじゃないですか、でこれはそのたくさん撮るけれどもその中のいい部分というのをおそらく合わせて合成して、でそれでノイズを減らしたりとか、
はい、
質感高めたりとか、そういうことをやってるんだと思うんですけれども、
だからこのアプリをアップルが買収すれば
なんかすごい買収されそうな気が
する。そうですよね、
うん、それがグーグルに買収されるか、
いや本当に買収すべきだと思います、中の人聞いてたらぜひっていう感じですか。その処理速度もすごい速いんですよね。ほとんど保存してるっていうのが気づかないと、だから本当なのかっていうぐらいな感じなんですけど、まあ出来上がる写真はちゃんと綺麗なので、ちょっとぜひ後でこの終わった後に
ダウンロードして、
はい、ダウンロードして
お試し着実行に行ってみます。
はい、この比較画像のこのブログでも比較画像をしてるんですけど、まあ明らかにこうノイズとか解像度が上がっている感じが見て取れて、おすすめなんですね。有料でしたけどね、200円だか300円ぐらいなんですけど。
でもそのくらいで買えちゃうんだね。
ちょっとね、いろいろショックを。
新しいカメラ買わなくてもいいんだ、これなら。
そうですね。ただ、まあ、なんか番組の中盤でもちらっと話してたんですけど、なんていうんですか、iPhone のカメラかなりイケてる手応えを感じつつも、今のところこう限界を感じてるところもあって、それはこのやっぱりボケですよね。やっぱり一眼レフとかに最初に買ってやっぱり感動するのはボケじゃないですか。いいカメラを買った時のボケの表現力はどこまで行っても iPhone ではミラーレスどころか、まあ、高級コンデジにも及ばないところがあるので、このボケに対してどうやってボケをどうやってこう演出するかっていうところは今僕のテーマです。
それオプションレンズでやるか、
そう、今
なんかアプリがあるのか、
はい、まあ、アプリで やるっていうのは結構、まあ、iPhone 的なアプローチかなとは思ってますけど、うん、ただズームレンズ使ってみるとどのくらいボケが出るのかはちょっと気になってますけどね。
1.5 で出るんですかね。
うん、だからそんなにはやっぱり期待できないですよね。だそう考えるとまあ、アプリアプローチですかね。でも今このスナップシードでスナップシードで、ボケを合成した写真を見ながら話してるんですけど、スナップシード結構すごくて、このアスカだったらアスカの体の部分をこう何て言うんですか、クリックタップして、ドラッグすると色認識して大体そのボディの位置だけになんかこうエフェクトかけるみたいな、形状もちゃんと認識するんですよね。
あ、マジっすか。
そう、そうするとその部分だけエフェクトかけたり、逆にその部分じゃないところにみたいなこともできるんで、結構いい感じでこれ。
あ、やばい、ダウンロードしないと。
無料ですからそちらは。なので、そう、まあ、結構ソフトウェアでも頑張れる気はしてるんですけどね。うん、まあ、ボケはレンズの大きさですよねって言われてしまっている。ってその通りなんですよね。だからちょっと所詮アタッチメントレンズをつけたからといってそんなにボケるかっていう気はしないんですけど、あともう一個気づいたのは iPhone のカメラ、やっぱり周辺が弱いですよね。周辺の画像の解像度の低下が激しいので、ちょっとそこら辺も、まあ実は気にならないっちゃ気にならないんですけど、なんか真ん中のシャープさと周辺のなんか緩さがだいぶ差が激しいなと、うん、思いました。っていうことで、引き続きカメラにハマっているという話でした。ちょっと今週、先週、松尾さんに何か買わせられる感じがしないのが悔しいところで、まあ、そんなところですかね。
はい。
はい。来週もよろしくお願いします。
今週どうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
よろしくお願いします。失礼します。